Information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、お仕事など様々な場面で生き生きと活躍していらっしゃるシニアの皆さんをご紹介しています。健康に過ごすための情報をお届けしていきますので、毎月第3木曜日のこの時間、ぜひお楽しみになさっていてください。さて、いよいよ観光シーズン到来となりました。今日は三田市観光協会の三田観光ガイドとして活躍していらっしゃいます広山雄一さんにご出演いただきます。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
広山さんは以前にもハニー FM の企画でぶらり三田、そして昨年も三田市内の街歩きのコースご案内いただきました。本当にそうです、ありがとうございました。ちょっとお天気にあの時は、
あ、そうですね、
ね、
雨で、
そうでしたね。でも急遽別のところでまずはレクチャーをしていただいて、でちょっと晴れてきたので歩いていただいて、
そうですね、
ね、去年は良かったんです。今年はなかなかそういう動きも ね難しいですね。
コロナで、
そうですね、はいはいはい。観光ガイドの皆さんは今どんな状況で活動されていらっしゃるんでしょうね。
やっぱりコロナで、はい、訪れるお客さん少ないんでね。
ああ、そうですね。
とても寂しい思いしてます。
うん、今メンバーはどのぐらいいらっしゃるんですか。
メンバーは男性が7名で女性が4名で、はい、11名で活動してますけれども、はい、実際なかなかその11名がフルに活動できるということはないので、
そうです、
みんなこう困ってます、正直に言って
例えばどのぐらいでガイドをしていただけるんですか。何人ぐらいだったら。
今コロナの時期なので、
あ、はい、
5人1つの、うん、グループが5人以下ということで、
はい、
お客様5人にガイドを1人という、例えば8名ですと4名4名か5名3名にしてガイドが1人ずつつくという、
はい、そうなんですか。
そういうコロナの対策ですね、
は
い。
上が決まってるってことは、例えば1人でもしていただける、
はい、そうです。それはもう前からですがね、一人で来るお客さんというのは逆にとても熱心な方で
思います。そうでしょう ね
門外さん一人でどうですか、申し込まれるってちょっと勇気いるでしょう。
ある意味は勇気いります ね、はい、ね。でもどうしても知りたいことがあったら、もういっぱい質問したいので、私一人でっていう、一人占めしたいということになりますよね。
そうですね、そう、結局一人と一人の方が、内容とても濃いガイドになります。
思いますね。だから前回ハニー FM で数年前かな、企画したのでは私とそれから広山さんのお話をずっと録音していったので、出発場所からほんの何百メートルも行ってるのに1時間近い内容になりました。内容のいっぱいある場所だったんですけどもね。
それもありますし、僕喋りですから
次から次へといろんな、ね、こういうお話をいただいたので、すごく思い出しますから、きっとお一人で参加された方もとっても、ね、満足されると思います、新型コロナウイルスのこの感染症の拡大する前っていうのは、もうやはり海外からの観光客もいらっしゃったんじゃないですか。
外国の方もっていうことですね、私がしたのは韓国の方と中国の方しかしてませんけれども、韓国の方は、関西学院大学を受ける受験生の方でした。
なるほど、はいはい。
自分が関学に入ったら三段に住むことになるので、三段のことを知っておきたいです。かなり日本語も勉強されてましたけど。
ガイドは日本語です。
ガイドは日本語です。すみません。
いや英語も中国語も韓国語もされるのかなと。
とんでもない。
中国の方は、
やっぱり片言の中国語でして、実は僕ちょっと中国で仕事してましたんで、元気の時
できられるんだ。そっか。
だから、はい、挨拶程度中国語で、向こうの方も一生懸命その三田にことに関心を持てられて、やはり三田の三田に住む、ことになるらしいんで、一生懸命頑張って。
余計に。
そうです、そうです。
そうですか、外国の方以外はいかがでしょう。国内は、
国内は大体やっぱり一番多いのはこの近辺ですね、神戸市とか宝塚、 まあ、僕は高槻とか大阪、はい、結構川西、そう、川西も多いですね。
やっぱりたくさんいらっしゃるわけですね。ただ冒頭からおっしゃっているように今年は新型コロナウイルスの影響で、随分ガイドの数も減ったということですね。
団体が受け付けられないんで、
そうですね、
それがちょっとネックになってます、そのコロナでね、だから本当20人30人になるとちょっと対応できないことになりますので、そうですね、まあ、それは辛いところですね。
もうしばらくですね、この生活もね、
ずっとそう思ってますけど、
みんなね思いながら、はい、上手な付き合い方も少しずつね、私たちもこう体得してきたところですけども、
そうですね、
じゃちょっとお話を戻しまして、はい、広山さんがそもそもこの観光ガイドになろうと思われたきっかけはいかがでしょう。
これ動機付けになりますけど、はい、まあ、もともと僕は小学校1年生から3代に住んでますんで、
70
何年いるんですけど、だから小さい時のことをいろんなことを見聞きしてますのでね、はい、三段、古い三段を、まあ、知ってるといえば当たり前ですが知ってます。ただ動機になったのは、はい、現役退職して あのシルバー高齢者大学ってなりますね、 はい、あそこで郷土史を取った時に、はい、周りのメンバーがほとんど新しい新三田人の方が、
ニュータウンに来られた方だった。
そうです。そうなんです。で、前から三田に住んでからとほとんど見受けられなくて、
はい、
で、なんかもう圧倒されるようで、これ前から三田に住んでる人間が頑張らないと本当にそう思いました。で、自分でそういうガイドをね、子供の時から見聞きしている部分を要素を入れながら、お客様を案内したいなと思い出して、まあ、そういう刺激を新しくニュータウンの人が三田の歴史に深く入っていく姿を見て、それ軽いショックですねで負けたくないっていう
なるほどね、それとやっぱりふるさと三田のとってもこう愛を、
そうなんですよ、
ね、
そうです、おっしゃる通りで、やっぱり三田ふるさとのね、ふるさとを知らないと郷土愛なんて出てこないですよね。だからやっぱりふるさとを知るっていうふうに新しく来られた方が一生懸命三田のことを学んでる姿、熱心なんですよ、
はい、
姿見てね、これはしっかり自分がしっかりしないといけないなと、そういうふうにもう本当に刺激を受けました。
ああ、そうですか。
それがガイドに入った、きっかけです。
なるほどね。でどんな工夫をいろいろしていらっしゃるんですか。
工夫ですか、
はい、
まあ、お連れしているお客様がどういうことに興味持ってられるかということを目で見ながら、相手のどうですかね、心が大体分かりますから、
そこがね、気配りできてらっしゃる。
いやいや、そうじゃないけど、いやいや、それはある程度慣れないと、
そう
なかなか自分にどっかに余裕がないと、お客さんの顔を見て判断することはなかなか初めの頃は無理ですけど、でもやっぱりお客様は驚いた顔されたり、
はい、
目が輝いてるとね、こちらも同じように引き込まれていって、一生懸命頑張りたいというふうに思います、
もう広山さんは、先ほどお話しあったように小学校の1年生から3だということ で、それはもうもちろんどの引き出しも全て3だの情報が入っていらっしゃるのはなるほどと思いましたけれども
引き出しが整理されてない
いやでもある意味私もご一緒させていただいたときに、
はい、
この場所を説明してくださるとある場所があって、
はい、
その中でちょっと気になるこれなんですかってこう横道にそれても、それはねって言って思いがけないものをいっぱい出してくださるでしょ。
そうでしたかね、ありがとうございます。
それがやっぱりガイドを、ね、していただいた時の、これはもう本当に宝物だなと思って。
そうですね、そうかもわかりませんね。
でまた資料もたくさんご用意になってらっしゃいますよね
すいません、本当はもうあれ持って行ってもほとんど見ないんですよ、ガイドでね、持ってるだけでどっかでこう安心してるだけで、
はい、
ほとんど今日のように見ないですけど
はい、今日も一定の、ね、原稿があるんですけどもね、大体のこう、はい、流れを書いていただいてますけど、はいはい、もう本当に引き出しにいっぱい終わりなので、
はい、
その中でいろんな出会いもあったと思いますけども、なかなかあの面白いなという出会いとかもありますか？来られて質問があったりとか。
ああ、面白いというより、うん、あのお客様の中に、やっぱりよくご存じの方もいらっしゃる。
あ、中にはね、ちょっと意地悪な、
そうそうそう、ちょっと自慢げに私がこれから喋ろうとすることを先言うとかね、そんな方いらっしゃるので、その時はね、あのお客様すみません、ここから先はお客様がガイドしてくださいって言います。
お上手譲るんです、ね、
いやもちろん本気じゃないですよ。
あ、はいはい、
本気じゃない、はい、でもうそれで笑いを取
る。あ、なるほど。
笑いを取って
、和やかになりますね。
お客様も分かる、僕が言いたいことが、で両方が笑って、お互いのことが分かる。あ、お客さんもこれ以上あんまり言わん方がいいなと思うし、僕も言うなっていうような言葉を使わないで分かっていただく、
ね、は
い、
でも和んだ雰囲気を。
あ、そうです、そうです。
逆にお困りのこととかいかがですか？
これは自分自身の問題です。
お自分自身、何ですか？
自分自身の問題で、やっぱり年齢的にね、僕これの大大課題はスターシニアですよ。
そうです、そうです。
だから当然シニアですから、今年8月に80歳になる。聞こえた？聞こえました？今の、
はい、
年齢
しっかり聞かせていただきました。見えないですね。
あの、いや、びっくりしますよ、
ご自分でも。
はい、自分で
どうがいいんじゃないですか。
いや、なんかもう人ごと、とにかく、
はいはい、それがいいと思います。80
っていうのはね、絶対人ごとやと思ってました。本当に思ってました。どうと、それは一つずつ増えていくんだから、
はいはい、
理屈的には分かるんです
けど、いずれはね、階段は上っていってますのでね、
それ分かってるのに、はい、なるともう驚きっていうかな、なんかびっくりします、自分で。いや、とうとうという、ね、
で、それがお困りごとの一つになりますか？
はい、それはいい質問ですあの、やっぱり固有名詞が出てこないことはね、
あ、もう私でも今でも固有名詞、ですから本当に固有名詞はもうしっかりと書き留めておかない、まあ、特にガイドされるし、私もこうやってラジオでお話するので、はいはい、間違えて情報を渡するのは一番ね、いけないことなので。
いや、あの、本当にその通りですね。で、固有名詞が出てこないと、はい、今ずっと説明しているのが一旦止まってしまうんですよ。
そうですね、
流れが、
はい、
で自分で一生懸命それを思い出そうとして、しかしお客様には気づかれないように、
はいはい、
なんかとにかく何でもいいから喋りながら、なったかな、なったかなってこう思い出して、
ね、同時進行でしょ。
はい、そうです、そうです
。すごい脳を使ってあるんですよね。
同時進行です、その通り。時間お客さんに待ってもらえないから、
そう、それを同時に頭の中で考えながら片方で思い出して、で喋ってらっしゃると、3つぐらいされてらっしゃる、は
いね、あの、無理です
よ。すごい、いやいや、なかなか実際されてらっしゃるということで、はいはい、だから余計にお若いんですよね。
いやいや、今日も朝ね、
はい、
図書館で1時間半ほど喋ってきたんですよ。
あ、今日何か講座が、
はい、あの、古い江戸時代に地図を見ながら、三田の城下町の話をしてたんですけど、
面白いですね、地名がいろいろあるので。
やっぱりそれありましたよ、今日も。出てこない。
そうなんですか。
出てこない、はい、でも、あの、大体そういう時はパッと誰かがね、チロッと言ってくれる人がいるんですね。
そうですか、
助かります。
あ、で、まあ、例えば地名だったらなんとなくこうそこを飛ばしていくとかもできそうですか。
そうですね、
大切な部分だったらね、それはできないですけども。
もうしょうがないですね。しょうがないということもたくさんありますよね。
それはあります、あります、上手にそのあたりはバランスを取りながら、それをこうダメだと思ってしまったらマイナスに、ね、
そうですね、
なってしまうので、
だからしょうがないということと一緒に生きていこうかなと、
折り合いをつけて、
はい、そうです、いい言葉ですね、
いや、でもなかなかその出てこないと思った時にはヒヤヒヤしながらも、
そうですよ、こうね、
タラリータ
ララタラッと漫画じゃないけど、
そうなんですね、もちろん健康にも気をつけていらっしゃるでしょうね、
はい、ありがとうございます。
どのようなことされていらっしゃいますか。
健康に気をつけるということについては、朝のウォークです。 朝、はい、朝歩いてます、はい、
どのぐらい
1時間ほど
すごい何時ぐらいですか
大体6時ぐらいから
もう今だったらまだちょっと明け、
ね、もうちょっとまだもうだんだん暗くなって
き て、ね、なってきますよね、でもその中を決まったコース、ね、
はい一人で歩いてます、
はい、こう割と早めのウォーキングですか
どうでしょうあの特に急いではしませんが特にゆっくりはしませんがあのいつもいろんなコースを自分で同じコース退屈しますから、
ね、1時間だったら何歩ぐらいになりますか1万歩は優に行くじゃないですか
いや行かないです
行かないですか
はい
あまあ、あの
途中でちょっと写真撮ったりとかね、
はい、あなるほどね
それからいつも出会うような人と立ち話したり、
はい、
働いてる人にいろんなことを教わったり、今あの野菜をやられてるとかいろんな方いらっしゃるでしょ、
はいはい、
みんな気楽にあの親切に教えてくださいます
あそうですか、
農家の方も、
うん、いやそういう出会いも、
う
ん、
そうですね
お散歩の楽しみ、はいはい、ということですね
です、
はい、なるほどねあのいろいろなあの出会いの中であのちょっとエピソードに若いお嬢さんとのエピソードがあるようですがです、ね、ご紹介ください。
これは今年の話で、はい、ある女子大生の方がその一人でガイドを申し込まれた方がいらっしゃって、はい、たまたま私が担当したんですけども、はいうんうんその方に一人で珍しいですから ね
若い女性でお一人
そうそう女子大の方が一人で申し込まれてよっぽど何かあるのかなって思って、はい、ちょっとお伺いしたら、うん、いやサンダでずっと今下宿してて、
はい、
でやっぱりサンダがだんだん好きになってねサンダできたらサンダで働きたいなというふうに思われてるらしかったんですね、
はい、
でもしサンダで働くにしてもサンダのことを何も知らないでということには自分の中では納得できないので、
はい、
サンダをもうちょっと知りたいということで申し込みましたっていうとっても嬉しい話
そうですね、
ね、大学生の方で、
はい
そういうのを聞くとやっぱりこれはちゃんと教えてあげないとと思いまして、はいサービス時間
あそうなんです
残業時間
どのあたり回られたんですか、
まあ、三田駅から、うん、あの古い城下町三田桶屋町とかね、ずっと通って屋敷町へ上がって、はい、大体そこで終わりなんですけど、なんかとっても彼女はそれが楽しかったというふうにおっしゃっていただいて、別れる時に、
はい、
握手してくださいって言われて初めてですよそんな今まで、
はい、
もちろん男性からも言われたことないです
がガイドをしてらして、
そうなんですなんか
知りたいことをいっぱい教えていただけたっていう
恥ずかしかったけど嬉しかった
いいです ですねより若返りましたね
はいありがとうございます
そういう素敵な出会いも
ああ本当ですねあのガイドしてるともっと他にもあるんですけど、あのいろんな出会いがあって
よかったらエピソードよかったらご披露ください、はい、
いやいや先ほどの韓国の方ですけども、はいうん、あのお兄さんを連れてきてました兄弟で、
はい
私案内したんですけども、あの向こうの生活韓国の家族のことと生活のことを、
はいはい、
一生懸命教えてくださって、
その
今の日本との違い、
はい、
若い人の考え方の違いとか生活の違いとか、いろんな話をね、していただいて
やっぱり気づきはありましたか
やっぱり刺激受けますね、はあ、考え方、まあ、向こうはみんな兵役がありますからね
そうですねありますね
あれがすごい日本と の若い男性はね、
うん、特にね、
はあ、特にそのことの頭や出てて そっから来る考え方の違いっていうのはもう全然しゃべってましたね家族思いのこととか全部そういうのも含めてね、よかったと思います、はい、そういう
でもガイドだけじゃなくて、
はい、
あの国を越えてのいろんなお話文化の違い
そうですね今あのボランティアで、
はい、
ボランティアもちょっと
してらっしゃるんですね
これ、はい、合唱の方でもボランティアしてますけど、今話すボランティアというのは、はい、あのベトナムの、方のボランティアしてます
それどういう経緯で、
それはですね、彼女たちは クリスチャンの方が結構いらっしゃる、はい、ベトナムはね。
あ、そうなんですね、
はい、ベトナム。あそこフランス領でしたから、そういうこともあるかもわかりませんが、はい、クリスチャンの方がいらして、私もちょっと教会行ってるもんですから、あ、
はい、
あのカトリック教会行ってた時に、彼女たちがこうたまたま来てて、
はい、
でちょうどクリスマスのイブの日やったかな、あのちょっとお話してたら日本で働いてると、
はい、
実習生いう名前で働いてるね、はい、工場で
いらっしゃいますね。いらっしゃるでしょ。そうですね、はい、私もあちらこちらで出会いました。
ああ、そうでしょう、はい、でその人たちはたまたま私の家の近くに、あのそこの会社が空き家を借りて、彼女たち、はい、何人かを
寮のような感じで、
そうです、お住まいだったというのを聞いて、それじゃあこう教会来るのも帰るのも 私実は広野ですから、
はい、
あのじゃ あの一緒に広野も帰りましょうとか、はい、教会行くときは
あのご一緒に
僕一人でもあの別に年比そう変わらないしあなた方のして教会行っても別に、彼女たちは非常にまああの給料も少ないわけですから、
そうです、ね、
電車賃なんかでも助かるって
そんな
話になりますね、
はい、
でそこからベトナムの家族の話、そっかでも家族の、はい、非常に家族に対する愛情の深い、お話のいっぱい聞きます。
いわゆる昭和のような感じですか、はい、
そうですね、だからお給料の半分は家族に送ってるっていう、
送ってらっしゃる、
ね、で僕はびっくりしたんですけど、彼女たちは当たり前ですって言いましたね。みんなしてますって私たちは、はい、って言って、いろんなこと知りますよね。
そうですね、あのこの間でもニュースで、はい、そのベトナムの方たちが、はいね、なかなか大変な状況だという
NHK で確かやってたかな、
はいはいはい、
あ、私も見ました。
今この新型コロナで、あのアルバイトができないので、そう
そう、コロナでね、勤めてるとこはダメになって、お金が入らなくなって、
はい、留学生の方々も
そうです、家賃が払えなくて、ですね、
はい、うん、
本当に今あのそういうお話聞くと、あの違う、本当にそういう世界がね、日本にこうあるんだっていうことでね、でまあそういう少しでもお役に立つならということで、まあ、ボランティアっていうか、まあ、ボランティアになりますけども、あの買い物、手伝い、例えばたくさん、
はい、
だから彼女たちはね自転車で買い物行ってるんです。例えば広野からだと三田まで自転車に来て、
ちょっと遠いですね、
遠いでしょ、
はい、
で1週間分とか2週間分買って帰るからたくさん積むでしょ、でそういうのも非常に困ってたみたいですし、雨があったりしたらいけないし、
ね、
ということで、そういうお手伝いとか、それから病院へ行くのに、病気、市民、例えば市民病院行くのに一人で家を行かないから、
はい、
手伝ってほしいとかね、なんかそういうようなこととかいろいろ彼女たちの困ってること、私この年でできることだと思って
頼もしく思ってらっしゃるでしょうね。
あ、そうかも分かりませんけども、あのいずれ、まあ、向こうへ彼女たちは多分3年ぐらいで普通帰っちゃうんですね、でその時にあるその実習生の話聞いたら、日本来る前に両親から、日本人は冷たいから気をつけろって言われ、お父さんに言われましたって言ってました。で私たちはねそういうのは、助けたり助けられたりすることで、私はお父さんにそう言われたけど、日本に来てとても良かったと思いますとか言われるとね、やっぱり、ね、外国同士こう日本とベトナムは一つのなんか少しでも仲良くなれたらね、お互いに間違ったイメージで、
あ、そうですね、固定観念先入観でね、で思ってらしたのとは、
そういうこともあって、やってることは結局そういうところにつながっていくかもわからないと思って、喜んでできることはやってます、
じゃあ今もずっとその方たちお仕事頑張ってらっしゃって、
はい、はい、そうです、そうです。
で困ったことなどはもう積極的にご相談もあり
ますか？メールできます。
あ、そうなんですね、
どっか病院を教えてほしい、
はいはい、
例えばニキビができてるからどこへ行ったらいいとか、彼女たちにしたらどこ行っていいかわからないっていう、
まあ、わからないの、そうですよね、
例えば
の、はい、 やそれはねとっても心強いと思いますね、うん、あのベトナムでなくても、
はい、
あの先ほどのね下宿をね遠くから来られて、はい、あのサンダーキャンパスに来られてる方々も位置関係が分からなかったら病院って言ってもいろんな病院がありますし、どこに行ったらいいのか、
うん、
地元の方にお話聞けるっていうのはいいことですよ ね、 そうですね。
結構日本語はよく、うん、話せるようになってますけども、
うんうん、
そういうコーナーもいっぱい設けたらベトナムの人が連れてきて面白いかもしれない。
解決をどなたか
解決っていうか、はい、どういうね日本のことについてとかね、
留学されてらっしゃる方々ですね、はいはいはいはい、時折ねお声かけては見るんですけど、やっぱりシャイな方が多いんですよ ね、
そうですね、そうそう、僕でもドキドキし
ますもういろんなところでガイドしてらっしゃって、ね、あ、はい、あのもうおしゃべりは慣れてらっしゃるけど、いえいえ、じゃ あ、 あの広山さんご自身、うん、お好きなガイドの場所ぜひちょっと教えていただきたいですね。
たくさんありますけど、まあ、はい、あの広野に住んでますので、広野のところで毎日そう朝をウォーク、
あ、先ほどおっしゃってましたけど、
そうしてる中で、はい、古墳のあるところがあるんですが、有花古墳っていうところがあるんですけども、有馬温泉の有と、はい、この花ノーズの花ですね、
あ、顔の真ん中のお花、
はい、そうです、そうです、
はい、
そういうあの漢字で書くとそういうことなんですが、
はい、
そこからの見晴らしがとても好きで、まあ、周りの山がね、とっても綺麗なんですよ。これ一回挟んだって盆地っていうのは本当によくわかるなと思って、
はい、
その観光的なあれは別として自分の住んでる、はい、いわゆるふるさとを、うん、こうゆっくり朝早く時間に眺めるっていうのはとても好きです。
ここの有花古墳に登るというかどのぐらいの、
登って平谷川っていう川が、
はいはい、
実はホタルをなんか放流したりなんかしてた、そうですね、はい、そのずっとそこ平谷川上がっていくと、あの小山の方にも行くところなんですが、うん、
あのスイーツのエス小山さんの方に行く、あ、そうそう、はい、
で川あのそう上流上がっていって途中からね、
はい、
その登るとこありますから、あの登ると左側に行くと有花古墳、右側行くと小山さんの方へ行く、
はい、
もうちょっとお店の名前出したら申し訳ないんですが、分かりやすい言い方ですから、
そうですね、
はい、
それはなんかこう
近くです。
有花古墳ってこう書いてあるんですか。
書いてないんです
よ。書いてないんですか。
不思議ですけどね、
はい、
あのそこ現場行ったら書いてありますよ。
あ、はいはい、
で
も途中が
途中ね、またそんなことで怒られるかもが、いっぱい書いてないですね。あの
分かりにくい、
例えば、はい、道路の名前、坂の名前でも書いてないですね、
はい、いろいろね、あのユニークな名前もね、ありますけれども、
分かるように、はい、でやっと書いていただいたりと、目線よりだいぶ上の電柱の上にね、
あ、
こんなところに書いてあるって分からないなっていうようなところにもありますけども
、うん、じゃあこれもその場所に行けば書いてるけど、行ったら分かります
ね、
行くまでの、
まあ分かりますね、でも、
それ以外にもありますか、お好きなガイドの場所。
まあ同じような場所じゃないけど、あの火山院でね、
はい、
火山院で、上まで行きますよね、
はい、
金付き堂があって、あ、
はい、
その左、まだ景色ばっかりで申し訳ないんですけど、そっから見るその風景というのはダムやら有馬富士やら一元に本当素晴らしいです。
一望できます、
はい、そこは本当あの僕も例えばそういうのさっきのベトナムの人たちとか、はい、そんな人もみんな連れてきました。とってもみんな綺麗で、千住寺湖も綺麗に見えますし、
全部見渡せますか、
とても風景のいいところです。
じゃあちょうど今ぐらいだった空気が澄んでるので、
いいですね、
良さそうです ね、
特に朝がいいんじゃないですかね、
朝ね、はい、朝なかなかちょっと皆さん苦手かもしれないけどもよかったら朝そういう場所に行かれたらいい、はい、ということです ね、 そ、 ですね、その他はいかがでしょうか。
まあ、あの三田は古墳が600ぐらいありましてね、
たくさんあるって伺いました。600ですか。
600ぐらいあるんですよ。でそのうちの、ね、3分の1はいわゆる広野っていう地域にあるんです。
半分が、
いえ3分の1、
3分の1
200ですね。
なるほど。
門外さんの広野っていうのはね、はい、もちろん広野駅も広野なんですけど、そうですね、はい、新三田も広野なんです。
え、あそこ全部
地図見てください、広野の領域です。
文字通り広いですね。
広いでしょ。広いです。天ヶ滝って三田の、
天ヶ滝といった三田八景ですか。はい、ございますね。
あそこまで広野なんです。あそこから僕は孟子の方になりますがね、はい、天ヶ滝までは広野なんです。
そうなんですか、
広野はなかなか戦場軸もありますし ね
じゃあ地元をご案内するのもいろんなコースがありそうです ね、 ですね。
だから古墳でもね3分の1あるし、左側岩山が多いんで、古墳自身も石室のところが多いですしね、三田で一番大きい円墳も広野にありますんで、
またいろんなコースをいろいろと、はい、お天気を見つけて、ね、皆さん方、はい、個人ガイドもそのあたりもしていただけるんですよね、はい、ぜひお出かけいただきたいなと思います。お話尽きないんですけども、伊能忠敬さんのこのお話ももうちょっと伺いたいなと思って、
もうこう募集して2日間ぐらいでも定員越してしまいましたので、はい、11月4日にあるんですけども、はい、これ第5回目で、伊能忠敬が歩いた三田のね、うん、古い道を、はい、我々も一緒に体感しようという、街道を、
はい、
今の176号線に大体平行に街道を走ってるんですけど、はい、山沿いを、それを皆さんと一緒に歩いていこうと、そういう街道を歩きますとね、いろんな民家でもとても古い民家に出くわしたり、
まだ残ってますか。
ありますね、素晴らしいですね。で入りたくなるような人がいるのに、そういうのを季節で、干し柿とかいろんなことやっとられる家もあるし、今だしたらコスモスがいっぱいに、なかなか176号線では見えない風景が
タイムスリップしたような感じですね、はい、
そうですよ。ここを伊能忠敬の三田に向かって歩いた道だということでね、
とってもこのイベントは人気があるようですね。
今度5回目ですけど、毎回10オーバーで断りきれないということで、6回で終わるつもりなんですね。
ということは次が最後ですか。
次が三田から道場、
はい、
道場というのは宿場町なんです。で宿場町には大体、大名が泊まったりするところですけども、そこを通って伊能忠敬は実際有馬温泉まで行ってるんですね、三田からずっと、でそこでゆっくり疲れを癒してられたと思いますけれども、そのコースを、とりあえず道場まで、道場から有馬温泉行けないことないんですが、高速道路で途中あっちこっちで分断されたり、道がね、で非常に車も多いんで、ちょっとなかなか本当は面白いコースなんですけど、ちょっとたくさんの人数を連れするには、ちょっとね、ということでとりあえず一旦道場止まりで、来年春で、伊能忠敬の道は終わろうかなと。
あ、そうなんですね。じゃあこれはもう皆さん次待ってらっしゃるでしょうから、
かも分かりませんが、
1日2日ですぐいっぱいになるんですね、申し込みが始まって、
はい、大体2日か
2日ぐらいで、もう人気のイベントですから、ぜひ皆さんこれが決まった時には
そうです、
ね、早速目ざとく見つけられて申し込めた方がいいですね、
そうですね、
本当に平山さん今もお話をお伺いすると、こうガイドの内容を充実させるために次々と研究もされてらっしゃるし、日頃からもいろいろ見てらっしゃると思いますけども、なかなかこれからもまだまだ進めていかれますよね。
そうですね、僕は今自分の中で決めてることは、自分が学んだこととか先輩から教えてもらったこと、地元の人に教えてもらったこと、もちろん見聞きしたことを含めて自分だけのものではなくて、これを必ず次の世代に伝えていきたい、本当にそう思ってます。だから次のちょっとでも自分より若い人に、じゃあその人たちはまた次へって、自分の宝物じゃないですから、みんな共有するもんですから、そういうふうに したいし、そうしてます自分でも。
そうなんですね、なかなかこう世代交代が難しい時代ですけども、はい、今は積極的に広山さんはそれをしてらっしゃると。はいはい、分かりました。
そうです、ね、
はい、でこのガイドの予約というのが、観光協会のホームページまたは三田市総合案内所キッピーナビ、はい、こちらで申し込み、ね、はい、受け付けてくださるようで、
そうです
ね、電話番号をご案内しておきます、
はい、
電話 079-563-0039 079-563-0039 ということで、今お聞きいただいたように、はい、いろんなお話引き出したくさん開けていただけますので、ぜひまた皆さん少人数で今は回って、
あ、そうです、
5人が一番多い、
4人、そうです、5人単位ですね、はいはい、5人まで、
はい、ぜひお聞きいただきたいと思います。
ありがとうございます。
三田市観光協会三田観光ガイドの活躍していらっしゃいます広山雄一さんにお話を伺いしました。
ありがとうございました
。どうもありがとうございました。
緊張しました。
いやいや、もう、
お茶飲む時間もなかった。
本当です。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、また健康に過ごすための情報をお伝えしてまいります。次は11月19日の木曜日午後3時10分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。